はい、こまです。来ました。ですね 今日は百物語2013、まあ去年のやつですね、やりたいと思います。で、ジータですよ。779、おっちゃん今日も待ってたよと。おっちゃんじゃないですけど、あざっすで780、おっちゃん来た、こばはレンチャン嬉しいと。まあレンチャンですね、久々のレンチャン。まあおっちゃんじゃないですけど、あざっすで781、おっちゃん来てた、最近気合入りまくりだねと。まあおっちゃんじゃないんですけど、まあ気合入ってるっていうか、なんだろう、まあ5話だろうが10話だろうが、まあ適当なとこでやめれるからいい やるかなっていう感じですね。で、782、連日のご出勤ご苦労様ですと。先輩お盛んですなって書いたんですけど、まあ連日、はい、まあできる時にやる、まあやらない時はトーンと1ヶ月いきなりやらなくなったりしますんでね。まあまあそういうことですね。で、783、ロミヒーさんこんばんは、初聞きですと。まあ多分あの誤爆だと思うんですけども、名前全然違うんですけど、まあいいですもうどうでもいいです、はい、ロミヒーじゃないんですが、まあロミヒーさんがどっかで配信してるのかもしれないですけど、まあ完全に誤爆ってるんですけど、それだとしたら、まあ、そうじゃないとは思いますけど、思いたいけど、まあいいや。でオートストップして、はい、というわけで、百物語2013をやりたいと思います。なんかまとめ、サイト的なものがあるのかな。で、そこで、これ見れるのかな、俺全然確認してねえよ。これ見れなかったらどうすんの俺。ああよかった、読めるよ。あしかも1番目から長え。百物語のこれにしたら長いんじゃないの。まあいいや。ねえ、ということで、今日はまあできるとこまでぼちぼちやっていきます、コツコツとはい。で、1話目、母親っていう題名の話です。これは13に当たるのかな。まあとりあえずトリップはあるけども、特に名前がついてないので、まあ13です。母親っていう題名の話です。いきます これは自分が小学5年生も終わりに近づいた2月か3月の時の話です。その頃小学校が終わるとダッシュで帰宅し、当時ハマってたスーパーファミコンの FF5 を夕食までプレイするのが日課でした。ある日いつものように友達と遊ぶこともなくダッシュで帰宅すると、家には誰もいません。じいちゃんもばあちゃんも近所にお茶でも飲みに行ってんだろうなぁと、特に気にすることもなく2階にある自室に行き、 FF の続きを夢中でプレイしていました。当時母親は昼間仕事をしており、だいたい6時半ごろ帰宅、夕食準備、7時ごろ夕食、夕食最中に父親帰宅というのが我が家のパターンで、その日も必死でレベル上げをしていると6時半ごろになり、ガラガラっと玄関の開く音がして母親が帰ってきました。ただいま、おかえり、またゲーム、おお じいちゃんとばあちゃんは？
知らん、また近所でお茶じゃない。
階段下からの母親の呼びかけに適当に返事をすると、ふーんとか言いながらパタパタと台所に入っていく音がしました。再びゲームに没頭していると、
おい、ご飯。
時計を見ると7時を過ぎたところ。今日はここまでかとセーブをして部屋を出ようと扉を開けた瞬間、ブーンブーンって耳元にアブでも飛んできたかのようなすごい音がしました。うわーっと声を上げて必死に頭の周りを手でパタパタしていると、音がピタッと止んでガチャン。誰もいないはずの後ろ、つまり部屋の中から音がして、消し忘れた部屋の明かりが一つ小さくなりました。ん？自分の部屋の明かりは昔からのガチャガチャ式で、本体の下に50センチほどの紐がぶら下がってます。つまり今自分の部屋で自分以外の誰かが明かりを消した。自分のすぐ後ろでガチャンガチャン、続けて2回音がして部屋が真っ暗になりました。
うわー、
もうねパニックです。転がるように階段を降りて真っ暗な廊下をぶつかりながら走って、
おかーんおかーんって
台所に飛び込むと真っ暗。あれ、とりあえず何が起こっているのかわからない。台所はシーンとしてて明かりがついていない。シンクに食材もない。母親は帰ってきていない。足元から頭の先まで鳥肌が立っていくのを感じました。そのまま台所横の勝手口から外に飛び出して、母親が車を止めてる駐車場に行き判別を書いてると、7時半頃に母親が車で帰宅。どうやらその日は急な残業で1時間ほど帰るのが遅れたそうです。結局自分の部屋の明かりを消した何かも、母親のふりをして会話をした何かも、その時は分からずじまい。その現象はその後自分が中学に上がるまで 3,4 回ありました。今自分も大人になり人の親になって、ああもしかしてあれってと思うところはあるけど、打足になるので伏せておきます。以上、母親っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレース読み、784、生ラジ界最強のバッドアース、イサムちゃん来たと、よくわかんないけど、あざっす。で、785、今日もおっちゃん来たと、もおっちゃんじゃないですけど、あざっす。昨日 MMO の、回、いいところで電池切れて危険かったと。電池が切れた。ああ、なるほど。まあ、録音アップしてるんで、もしよろしければ。あ、そういえば、録音といえば、ツイッターにはちょっと書いたんですけども、録音ファイルを、上げてもらってる、サイトのがありますけども、そこの管理人さんから、連絡がありまして、まあそのページできてから自分も忘れてましたけど、もう人任せだ、もうあれだから7ヶ月ぐらい経つらしいんですよ。もうお世話になってる、もう7ヶ月もそれはもう半年以上お世話になってるんですけど、で、ページビュー PV ですか、数が、PV 数が10万を超えてましたと、いうことで、まあ、7ヶ月でですね。で、画像を見せてもらったら、そのページビュー数が書いてあるなんかページを貼ってあって、そのとこ見たら10万6千いくつって書いてあって、おおって思いましたね。非常にありがたいですね。まあ、皆さんがいろいろ落としてくれてる証拠だということで、非常に助かっております。助かっておりますっていうか、感謝しております。はい、ということで次、第2話が墓行き、墓に行く、墓行きでいいのかな。で、私さんの話だそうです。いきます。墓行き、
私、木戸に着くのは徒歩が多いんですね。こう、とっとこ、とっとこやってまいりますってと、あ、おい、やだね、なんだって墓地の脇に出ちまうんだろうね、この道、なんて道路に文句言っても仕方がないんですが、あの路地に入ると墓地の脇に出てしまう、そんな道順が一本だけある。この道というのが、木々が空を覆っておりまして、何より明かりが少ない。また両脇が塀になっておりますから、月が隠れてしまうと夜は大変な暗さです。こんな道ですから夜は人通りも少ない、おあつらえ向きな道でございますな。さて、降り出しそうな空気の中でもって私は帰り道を急いでおりました。お勤めを終えて、酒の席の後でしたから深夜でございます。で、私お酒が入ると物覚えが悪くなる、まあ元からよくはないんですが、これに輪をかけて悪くなるってんで、うっかり例の路地に入っちゃった。そうしますと一本道ですから墓地の脇に出てしまいます。あ、またなんだってここに出ちまうなんて思ったところで、わざわざ戻るのもバカバカしいですから、点々とする明かりが怖いけれども、もう行くしかございません。いつ雨が降ってきてもおかしくありませんでしたから、つっつつっつつっつつっつと早足で暗がりを進みます。ほどなくして1本目の電灯が近づいてまいりまして、2本、3本、4本、喉の奥から妙な声を出して立ち止まった。4本目の電灯の明かりの範囲より少し手前に何か落ちてる。風が吹いてるんでしょうか、その白っぽいのが動くんですね。明かりの外なのも手伝ってざわつく影が生きているように見える。やだなぁなんて心地でこうふーっと上を見上げますと、青白い顔をした人たちがずらーっと塀の上から顔を出して見下ろしておりました。あの道に落っこちてたのはコンビニ袋でございましたね。青白い方々の、その中でもって特別にひょうきんな方が、ご趣向だよ、いいか、生身のやつがあれに驚くよね、でひょいと上を見るってと、こんな話で持っておいたんでしょうな。階段のね、この遊び心を知ってますよ。お馬に乗らないでお盆前に来た方々ですから、生き生きとこう人をおちょくりますよ。きっと言ってましたよ、あの時私がうまいこと引っかかったもんだから。いいね、おいおい、いいよあれ、どうもこれは、墓行きがいいよ。以上、墓行きっていう題名の話でございました。なんか普通に読もうと思ったらなんか落語みたいに書いてあるから、ちょっとそんな風に読んでみた。で、ジータレス読み786、さっきの話について、その打足ってのはおかんが子供を待たせてるのに残業なんてって気持ちが見せた生き量かなと。あ、母ちゃんの方は、そういうことなんですかね。で、次、第3話てか、なんか今回2ページに行くのばっかなのこれ。第3話、希望女さんの話で、尿無、尿の夢、尿無。蒸し暑い夏の夜、部屋で缶ビールを一気に飲んだ。続けて麦茶500ミリリットルを飲み干してから寝た。朦朧とする意識の中で下腹部に重さを感じた。早く起きないと寝小便してしまうぞ。むっくりと起き上がりトイレに行った。我慢したせいで尿道が狭くなっているのだろう。ちょろちょろとしか出ない。やがて尿が太い線となり、流れ始めた。ふう、気持ちいいな、そう思った時、危なかったですね、なんとか間に合ったようです。男性の声でアナウンスが流れた。なんだこのアナウンスは、これは夢？ はっとして起き上がると幸いにも公園のトイレが目に入った。急いで駆け込むと放尿を開始、至福の一瞬が訪れた。しかしなんで公園にいるんだ、これも夢、うわっと思いようやく目が覚めた。膀胱がパンパンに張っている。慌ててトイレに駆け込む。勢いよく尿が出始めた。膀胱に相当溜まっていたらしく、尿がなかなか止まらない。10分経ち20分経ち、ついに1時間経過した。1時間も小便が出続けるか、バカ、これも夢かい。ドンドンと激しくドアを叩く音でようやく目が覚めた。トイレで用を足している間もドアは激しく叩かれ、土星まで聞こえてきた。ドアを開けると二人の警察官がなだれ込んできた。おとなしくしろ、抵抗するな。あっという間に組み伏せられた。顔を背けるとぐったりと横たわる幼女の姿が目に入った。なんで僕の部屋に幼女がいるんだ、僕は何も知らない。そうだ、これは夢だ、夢に違いない。夢ならば永遠に続けばいいのにと思った。カン、なんだこのしょぼい小説は。作者の名前を見てやれ見てやれと思った。文庫本をしげしげと眺めたが、作者の名前が文字化けしてどうしても見えない。見えないはずだよ、これも夢じゃないか。漏れちゃう漏れちゃう。ジタバタした挙句やっと目が覚め、トイレに駆け込んだというお話。以上、尿務っていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレス読み、787、おっちゃんおっちゃんって書いてあるんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、あざっすで、788、おっちゃん頑張るねと、まあおっちゃんじゃないんですけど、普通に適当にやってやめます、聞きながら寝ますと、あざす。まあ10話ぐらいやってやめかもしれないですけどね、まあ時間次第です。ガサガサ第4話目、これはなんて読むのかな、ヨーバ系でいいのかな、もしかしたら違うかもしれない、わかんないです。まあまんま読んでヨーバ系っていう方の話で、ガサガサっていう題名の話です。いきます。母がまだ若い時、友人と二人で旅行へ行ったそうだ。泊まったのはとある旅館。日中は温泉に買い物にと大騒ぎだったので、早めに就寝することになった。電気を消してからしばらく経った頃、と小さく耳慣れぬ音がした。せっかくうとうとしていたのにと寝つきの悪い母は腹が立ったが、気にせずまた眠ることとした。しばらくしてまたガサガサという音がさっきより大きい音。一度気になってしまうとなかなか無視できないもので、母は何の音かしら、どこから聞こえてくるのかしらとぼんやり聞いていたらしい。あら、なんか変ね。それにこの音、この部屋で聞こえない？ガサガサガサガサと枕元でひときわ大きいガサガサが聞こえた瞬間、母は飛び起きて電気をつけた。途端音は止んだ。明かりで目が覚めたのか、起き出してきた友人に問うと、夢うつつにそんな音がした気がするとのこと。こうなっては正体を突き止めなければ眠れやしない。ネズミでもいるのならば気持ちが悪いと家探しを開始した。しかし見つからない。ねえ、あの音この辺からしてたよね。ふとつぶやいた友人の目線の先には、貴重品を入れる備え付けの金庫があった。わざわざ出し入れするのも億劫だからと使っていなかったために存在を忘れていたのだ。ゆっくりと金庫を開くと、内側いっぱいにびっしりと貼られたお札が。 ガサガサっていう題名の話でございました。文字化けしてんのかな、ハテナで出ちゃってちょっとよく読めませんでした。で、次行く前にジータレス読み789スピリットオブバッドイサムウォーリアーこんばんをと、よくわかんない相変わらずなんかいろんな名前がついてますけど、まあ、ウォーリアーでもないんですけど、そんな戦えないんですけど、まあ、とりあえずあざっす。で次第5話目、お岩様、雷鳥1号さんの話です。後輩の話。大学生の自分、彼は警備会社でバイトをしていた。不思議なビルが一軒あったのだという。真夜中にそこで定時の見回りをしていると、廊下に場違いなものが鎮座しているのを発見した。しめ縄を巻かれた大きな岩の塊、そんなものがデンと置かれている。とても人が抱えられるような代物ではない。どこからこんなものを運んできたというのか、思わず驚愕してしまった。慌てて管理室に連絡すると、警備の先輩は一言だけ注意してくれた。お岩様に粗相のないようにな。そこは雇われ者の悲しさ、言われた通り触らないようにして見回りを続けたのだという。帰りにもう一度覗いてみると、あの大岩はきれいさっぱり消え失せていた。あれって一体何だったんですかね。会社の人でも偉い人たちは知っていたみたいですけど。その後も2回ほど彼はそのお岩様に会い見えたのだそうだ。以上、お岩様っていう題名の話でございました。相まみえたでいいのかな、はい、相まみえた、まが言えてなかった、相見えたって多分言った。で、次行く前にジータレスを見790びっしりとジーかカメムシがいたのかと思ったと自分も思いました。まあ、ごそごそとなんか近くに、でもそういう話じゃあんまり百物語じゃないのかなというのも思ったけど。で次、なんだこれ、次長えな。第6話目、川を渡る怪異、林さんのお話でございます。川を渡る怪異っていう題名の話。小学生の頃の話です。家の近くに丸々大橋という橋があって、その下の河原で僕らは子供の頃よく遊んでいた。小学3年の夏休みのある晩、友達とその河原で花火をして遊んでいて、夜11時を過ぎた頃、一人が突然、あれなんだと思うと川の方を指さした。見ると川から何かが岸に上がってきており、みんな一斉にそっちに注目した。はじめは動物かと思ったが明らかに違う。全身が青白く、二股に分かれた大根のようで、その二本足で歩いている不気味な姿だった。そいつは僕らの前をとぼとぼと歩き、道路の方へ登っていって、そして消えてしまった。今のは何だったのか、明らかにまともなものではない。高さ60センチくらい、立って歩いていたが人間にしては小さすぎる体。夜で暗くて10センチほど離れていたため、それ以上は分からなかったが、みんな怖くなって後片付けもそこそこに花火を終わらせて帰った。翌日になって僕は俄然あれが何だったのか興味が湧き、昨日の花火の時の仲間で当時特に仲の良かった中島の家に行った。期待した通り中島もあれに興味を示しており、二人であれの正体を調べようと意気投合した。 あれはきっとまた夜に現れる。僕も中島もそう考えた。もう一度夜に大橋の下の河原へ行って調べようということになった。2日後、僕は10時過ぎにこっそり家を抜け出して中島と合流した。中島の家は夜間外出 OK だった。2人で石投げや棒倒しをしながら夜を待つ。しかし現れない。やっぱダメかと諦めかけていたところへ中島の弟が自転車でやってきて、1キロメートルほど下流の三陰橋の近くにこの前のやつがいるという。僕も中島も慌てて自転車に乗って三陰橋まで駆けつけたが、すでに何もいなかった。中島が弟になんでしっかり見張っておかないんだと八つ当たりしていたが、僕らでも怖いものを小学1年の中島弟には無理な相談だっただろう。次の夜、僕と中島は大橋と三陰橋の間を手分けして見張った。11時ごろ、やや三陰橋寄りの川の中に中島がついにあれを見つけたのだ。真っ暗な川だったが、ぼーっと薄く光って見える。僕も中島も興奮したが、なんか変である。あれが川の向こう岸に動いている。僕らは川の右の岸にいるのだが、あれは左の岸に進んでいるのだ。しかも水の中とは思えない速度。なんであっちに行くんだよとぼやくが仕方がない。今から追いかけても速度的に間に合いそうにないと僕は思ったが、中島の方は自転車を漕いで三陰橋から回り込んで必死に向こうの岸まで追いかけた。右の岸からずっと見ていた僕は、あれが左の岸に上がった後素早く斜面を登り急に消えたのを見た。消えた後に白い光が小さく見えたが、それもフラフラしてやがて消えた。そこに自転車の中島が駆け込んできたが、僕は大声でもういないと言うしかなかった。汗だくで戻ってきた中島が悔しそうに言った。あれはきっと川のあっち側とこっち側を毎晩行き来してるんだと。一体何のために。もしその予測通りなら明日はこっち側に来るということになるけど。ここに来て連日のもどかしさから中島が人数を増やしてケリをつけると言い出した。友達に三谷というのがいて顔が広く、こいつを引き込んで翌日夕方には10人ほど集まった。この人数で大橋と三陰橋の間をくまなく探し、見つけたらみんなで捕まえる作戦だ。夏休みの小学生の妙な集団を周囲の通行人が不思議そうに見ている。夜になり、初めはあちこちでデマや空騒ぎが起こってうんざりしていたが、11時過ぎ、大橋のやや下流の川の中であれが見つかった。こっちに向かってくる。こっちに来たのは良かったが、全員改めて異様な怪異にすくんでしまった。誰か突撃かけないかなとか思っているうちに、とうとうあれは上陸してきた。以前見た時と同じ姿、不器用に見えるが意外と滑らかな動きだ。僕らは遠巻きに見ていたが、あれは道路の前で不意に消えた。すぐ上に白い玉のようなものが浮かんでいる。昨日見た白い光はこれだと思い、僕はあの玉だぞと叫んだ。相手が逃げそうに思うと、小学生は、元気が出て、わーわー言いながら追いかけます。一度は見失ったが、結局あれは近くの S 神社の森に入った。僕らは大興奮で神社の塀を乗り越えて突入を試みたが、神社の人が気づいたようで、ここでやばいと思った中島がみんなを解散させた。翌日も僕らは当然やる気満々だった。しかし神社から学校に苦情が行ったらしく、僕らは学校に呼び出されて2時間ほど説教。その上僕は夜中の外出がバレて、家でも親から説教された。これにより前夜までのような行動は不可能になった。中島はその後も単独で夜に川へ出かけ、本人が言うには、あの白い玉が左の岸からは近くの N 神社に飛ぶことを調べた。夏休みが終わると中島は、あれはきっと神様だと言い出した。罰が当たるとやばいから俺はこれ以上調べないと言い出す。正直僕も含めてみんな中島の報告に期待したので失望した。 しかしあれが神様なのか。学校から強く叱られたことと中島が降りたことで2学期になってあれのことはみんな急速に冷めてしまった。しかし10人以上が同時に見たのだから間違いのない話だ。最近の話。最近知ったが S 神社と N 神社はどちらも春日神社で、つまり同じ神様を祀っている。もしかしたら本当に神様が双方の神社を一日おきに訪れていたのかもしれない。しかし春日神社にあんな神様が祀られているのだろうか。その後中島は東大に進み、僕も関西の某国立大に進んで今は県外にいる。中島ともう長いこと会ってない。あの時のことは懐かしい思い出になってしまった。今でもあれは夜の川を毎日渡っているのだろう。以上、川を渡る会っていう題名の話でございました。長い。で、次行く前にジータレス読み791、カツオ野球やろうぜと、これ中島で、792、触ったらどうなんのやろうかと。神様触ったらどうなんだよ、その大根が歩いてるみたいなやつ、そもそも触れんのかね。触ろうと思ってもスカッとなっちゃいそうだけど、で次第7話目、キャンプの夜っていう題名の話。これなんて読むんだろう。成功のせいっていう字で、これなりなのかな、わかりませんが、さんの話で、キャンプの夜っていう題名の話。私は昔から怖がりなんだけど、幸いまだ怖い体験はしたことがないんだ。でも一つ子供の頃の不思議な体験を思い出したから、それを投稿することにする。私の家は裕福ではなかったから、旅行に行くことはめったになかった。毎夏、夏に2泊か3日くらいのキャンプに行くのが唯一の家族での泊まりがけのお出かけ。それ以外はほとんど遠出もしなかった。その年はたまたま父の仕事の都合がついて、ゴールデンウィークにもキャンプに行った。5月の北海道はまだまだ寒くてね、風が強く曇りがちだった。そのキャンプ場の温度計は時たまマイナス1度を指していた。そんな中、夏しかキャンプをしなかった私たちの装備で耐えられるわけもなく、子供ら3人は車で寝ることになったんだ。後部座席を倒した車のトランクで毛布を敷いて、末っ子長女の私を真ん中に、兄弟3人川の字で眠りについた。いつもと違う場所、いつもと違う状況、眠れなくてもおかしくないのに、なぜかすんなり私は寝入った。多分兄2人もそうだったんだと思う。夜中ふっと私は目が覚めた。風の音がひどく不気味に聞こえたことを覚えている。寝る前に差し込んでいたはずの街灯の光が妙に弱い気がして、何気なく窓の外を見た。窓の外、街灯の光を背に誰かが車を覗き込んでいた。思わず大声を上げそうになったけれど、よくよく見ればそれは母の顔だったんだ。なんだと少し拍子抜けをした。子供らだけで寝ていたものだから様子が気になりでもしたんだろう。起きていこうかと少し思った。でも車のドアを開けようにも両脇に兄が寝ている。だから私はただ母の顔をじっと見返した。母は何も言わず、ただじっとこちらを覗き込んでいた。街灯の光で私が起きていることには気づいていただろうに、母はピクリとも動かなかった。私はそのうちまた眠気が襲ってきて眠ってしまった。次に目覚めたのは朝だった。コンコンと窓をノックする母。何か違和感があったけれどよくわからなかった。みんなでテントで朝食を食べた。昨日風強かったね そう言ったら父は笑って、昨日はテントが飛ばないように母さんとずっと押さえてたよと言った。父のその発言そのものは多分冗談だったんだろう。そういうことを言って子供をからかうのが好きな人だから。でも私は、母さんは夜中様子を見に来てたでしょとは聞かなかった。だってふと思い出したんだ。逆光の中に立っていたあの人は母よりももっとずっと背が高かったってこと。以上、キャンプの夜っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータですよみ793。コテージに泊まったら部屋にびっしりカメムシって経験はあるわと。いやーきついね、それは。それやだね。ああどうすんのそういう時。で、794。子供の時って喜んでキャンプしたけど、こんだけ階段聞いちゃうと今はとんでもないわと。覗き込まれたらどうするよと。覗き込まれたら、まあ、寝ちゃえばいいんですけど。で、795。ポッポッポッ。あの、なんだっけ、八尺様確か、うん、で次、あの背の高いやつね、うん、で第8話目、黒い木刀、ノン鬼ノン木なのかな、さんの話で、黒い木刀っていう話です。てか今回のこの2013の百物語はこの2ページ分な多いねこれ。うん、なんかそればっかだ、2ページ以上のばっかだ、長いのばっかだね。時間かかりそうこれ。いいけど。で、いきます。黒い木刀。会社の後輩の T 君が帰宅途中子猫を拾った。翌日会社から戻ると子猫が部屋からいなくなったのだという。窓もドアも鍵がかかっていた。子猫が潜り込めるような穴など部屋にはない。まさに密室で子猫が忽然と姿を消したのだという。 T 君が一緒に探してくれないかと頼ってきたので、会社帰りに T 君の自宅へ向かうことになった。T 君の自宅は木造6畳のボロアパートだったのだ。部屋に入り一通り探したが、子猫が逃げ出せるような穴は発見できなかった。T 君、このアパートはペットの飼育は当然禁止だよね。僕が尋ねると禁止ですと T 君が答えた。子猫の存在に気づいた大家さんが、君が留守の間に合鍵を使って部屋に侵入、子猫を持ち去ったんじゃないのか。それはありえないと T 君が反論した。大家さん自身猫を一匹飼っていて猫好きです。大家さんは不法侵入するような短気な人ではなく温厚な老人です。だったら子猫はどこへ消えたのだろう。お手上げ状態でふと上を見ると、天井近くの棚に木刀が飾ってあるのが見えた。普通の木刀ではない。先端に行くほど太くなっている。宮本武蔵が佐々木小次郎との決闘で使用したとされる貝木刀だ。それは蛍光灯の光を反射して黒光りしていた。 T 君、君は剣道でも習ってるの？いいえ。なんでそんなことを聞くんですか？だってそこの棚に黒い木刀が飾ってあるから。僕が棚を指さすと、やだな先輩、あれは木刀なんかじゃないですよ。そう言うと T 君が木刀を棚から下ろし首の後ろに当てた。いきなり黒い木刀がオメガの形にぐにゃりと曲がった。僕がびっくりして見ていると T 君が笑いながら言った。半年前に買った時は30センチほどだったのに、すごい成長力ですよ。アナコンダは。今まで後輩だとばかり思っていた T 君が人の形をした得体の知れない闇のように思えた。 赤い舌をちょろちょろ出す木刀を尻目に急用を思い出したと嘘をついて僕は T 君の部屋を後にした。ほどなくして T 君は会社を辞めてしまった。彼が今どうしているかは知らない。以上、黒い木刀っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み796、バルタン星人が出てくる階段とかないかなと。もうおかしいじゃん、もうどう考えても。もう言ってることがもうおかしい。バルタン星人出てくる階段ってどういうことなの。でちなみにカメムシコテージには2泊したけど、その初日の夜がそのカメムシ事件でしたと。どっちかというと、いや初日じゃなくて2日目に突然カメムシ状態になったら逆、それ怖いわ、うん、普通初日じゃんって思うけど、うん、人がいないところで、びっちりいて、人がいたからわさわさって多分飛んでっちゃうんだと思うんだけど、2日目になっていきなりびっしりっていたらそれは怖いと思う、ね、で797、猫レンジじゃなかったですね。で次、第9話目、隣を見てごらんっていう題名の話、雷鳥1号さんの話です。隣を見てごらんっていう題名の話です。いきます。友人の話。彼がまだ小学校に上がる前の話だ。夜、母親の運転する車に乗っていた。助手席でうつらうつらしていると誰かが耳元でささやいた。よく陽気に寝ていられるね。ほーら、隣を見てごらん。寝ぼけ眼で運転席を見ると、そこにはハンドルを握った化け物が座っていた。黒くてザラザラの皮膚、曲がりくねった角の生えた頭、目は真っ赤に血走っている。悲鳴を上げて逃げ出そうとし、ドアを開けようと暴れ回った。何してるの、危ないじゃない。大きな土星に我に返ると、狼狽した表情の母親が彼を真上から覗き込んでいた。いつの間にか車は路肩に止められていた。寝てたと思ったらあんたいきなり暴れ出してドア開けようとするんだもん。慌てて車を止めたけど、チャイルドロックかけといて本当によかったわ。そう言って安堵の息を吐く姿はいつも通りの優しい母だったという。母さんが化け物に見えていたってことは本人には話していない。ただ悪い夢を見ただけって、あの時はそう説明して押し切ったよ。あの時の気持ちはよく覚えていないけれど、多分いろいろと怖かったんだろうな。口に出しちゃうことで現実になったらどうしようっていう感じね。しかしあの声って一体全体何だったんだろう。そう言って彼は首をすくめた。違う。そう言って顔をしかめた。以上、隣を見てごらんっていう題名の話でございました。最後の最後、漢字が読めませんでした。しかめた。で、次行く前にジータレス読み798、イサオはカメムシとアナコンダどっちが嫌と、まあ、イサオじゃないんですけど、まあ、イサムも本名じゃないんですけども、まあ、一応136でイサムなはずなんですけど、まあ、どうでもいいですけど、まあ、どっちが嫌って聞かれて、まあ、アナコンダとまず遭遇しないんで、まあ、基本的にだカメムシの方が多分遭遇率的に言えば高いはずだからカメムシ。でも別にいっぱいいなければ別にそこまであれじゃないけど。で799、今日も星座でイサオさんの朗読聞かせていただきますと。だからイサオじゃないんだけど、 まあいいけど、まあ良くないけど、なんで伊佐なんだよ、尾藤じゃねえんだよ。でね、800、いや昼間コテージに入った時には何もいなかったんだよ。本ロッジで晩飯食って帰ってきて、ドアを開けたら天井壁床びっしりと、もちろん飛んでるやつもおったと。天井壁床びっしりと、天井も壁もかよ、もう住めねえよそこもうやだよ、なんだ何か、何フェロモンが出てんのかそこは、やだそれは。はい、で次第10話目首なし峠の由来っていう題名の話で、デルモンテ針山さんの話です。そこは峠なんかじゃなかった。土手へと続くただの細い路地だった。首なし路地だとかっこ悪いので誰かが峠と言い始めたのだろう。なんで首なしというのかもわからなかった。首なし地蔵もないし、首なし遺体が発見されたこともない。それなのに首なし峠と昔から呼ばれていたらしい。小学生の時、その首なし峠でセミを取っていた。すると土手の方から背広を着た男性が歩いてくるのが見えた。夏だというのに背広なんか着て暑くないのだろうかと奇妙に思った。その男性、何が楽しいのかニコニコ笑いながらこっちに向かって歩いてくる。でもなんか変だった。その男性は胴体の上に頭が浮いたようについていて、首がない。首があるはずの空間からは後ろの景色が見えている。その景色の中に白いものが現れた。それは蝶のようにひらひらと舞い、男性の胴体と頭の間にある空間をすり抜けて僕の方へ飛んでくる。それは蝶なんかじゃなかった。真っ白いエイのようなもので、体を波打たせながらまっすぐ僕の顔面めがけて飛んできた。うわ、僕は腕で顔面をガードしながら尻餅をついて倒れた。立ち上がった時、首なし男も白い A のようなものも消えていた。自宅へ逃げ帰って母親にそのことを告げると、命の短いセミを取ろうとするから罰が当たったんやと言って母親に叱られたのです。以上、首なし峠の由来っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、801、大蛇オロチ、トイレから下水を通って逃げる事件とかあるよねと。話し飼いはダメだよと。トイレから下水を通って逃げる、はあ、そんなのあんだ。あ、我慢してあの水の中入ってって逃げるんですか。はあ、話し飼い、まあそうね、ヘビは話し飼い怖いね、うん。で、802、尾藤じゃねえし、おっさんの年代がわかるなと。まあね、でも伊佐夫って言って他になんか出てくる、うん、まあ実際あの尾藤伊佐夫知らない人いっぱいいると思うけども、さすがに若い人たちはああと思うけど、でも他にもうねえしな別に。自分逆に出てこないよ今だと。誰かいるのかな。で、803、天井も壁もびっしりかよって言い方が二角師匠のように聞こえたと。天井も壁もびっしりかよね、四角い二角が丸く収めるですから。で、804、さっきの声平泉聖さんに似とったと。天井も壁もびっしりかよ。あ、で、805、尾藤と言ったらコルレオーネしか思い浮かばないわと。コルレオーネってなんだ。 なんだろう、コルレオーネっていうのは、あ、マフィアを輩出した土地、コルレオーネファミリーのことか、ビトーコルレオーネ、あ、そういうこと、自分ごめん出てこなかった全然で806、佐々木勲。あ、そうか、佐々木勲か、全然でも出てこないな自分、佐々木勲、うん、で807、ゲータッシャのおっちゃんが聞けるとは、と。ゲータッシャじゃないんですけど、で、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、で808、地味に声真似のうまい勲さんと、まあ、勲じゃないんですけど、で、809、おっちゃんのドゥンドゥンドゥンっていう効果音が好きと、まあ、それしかできないんですけど、で、810、ゴッドファーザーのドンだよ、ビトー・コルレオーネ、マーロン・ブランドが演じてたと、うん、もうその辺もピンとこないぐらい映画見ないっていう、うん、で811、天井も壁もびっしりかよって言い方が加藤茶のように聞こえたと、もうこれ不倫になるんでもうやりませんもん。で812、青木勲と、これゴルファーね、青木勲、うん、出てこないね、さすがにポーンとは出てこない、自分ゴルフも見ないし、うん、で813、勲にそんなゲイがあったのかと、うん、もうなんかいろいろ間違えてるんだけど、ゲイがカタカナだし、うん、まあ、勲でもないんですけど、で、814、一度モノマネで朗読投資でと、もうなんかもう全然目的が変わってるんだけど、もうやりませんけど、っていうか何を求めてんだ、俺は何を、うん、たまたまやっただけなんだけど、で、次第11話目、バイト先の話、あ、今日どうするかな、10話まで読んだからもうやめっかな、これでもう1時間ぐらいやったでしょ、まあやってねえや、ああ、じゃあもうちょっとやるか、これ15話までできるかな、 あ、これ長いな、これそういう時に、とりあえず、第11話目、バイト先の話、50っていう名前の方の話です。いきます、バイト先の話カラオケ店というのは心霊現象がよく起こる場所だと言われる。その理由は土地に対する部屋割りの効率を上げるために廊下が入り組んでいるため、迷い込んだ霊が出てこれないからだとか、電気機器が大量にあるため影響を受けやすいだとかがよく言われる。作り話だろうなんてよく言われるけど、正直実際に現場で働いている人間からしたら、ああ、あそこの店舗もいるんだと普通に会話が上がってくるほどよくある話だ。僕の働くカラオケ店でも系列の店で出ない店を探すことの方が難しいくらい出る店ばかりだし、当然僕の店でも出る。僕の勤める店には女の子の霊がいて、物陰から覗いていたり、閉店後で誰もいないはずの2階でドタドタ走り回る音がしたり、何も揚げていないフライヤーでじゅわーっといかにもポテトを揚げ始めましたと言わんばかりの音が鳴る。それが昼夜問わず起こるものだから、女の子は大概悲鳴を上げてやめていってしまう。今でこそ本職を別に持っていて、休日の忙しい時間帯にしか働いていない僕だけれど、3月まではフリーターとして小さなこの店舗を一人シフトで回していた時期があった。女の子のいたずらが頻繁に起こったのはそんな時期だ。ちなみに僕がこの店舗に入ったのは1月なんだけれど、最初から苦手と感じるルームがあった。2階の隅にある13番のルーム、というかいかにも幽霊出てくれと言わんばかりのその部屋。なぜかその部屋に入ると息ができなくなるのだ。ただ換気が悪くて息ができなくなるというだけならわかるのだけど、明らかに誰かに胸を圧迫されるような息苦しさなのだ。僕自身がよく土地に拒否される体質で、同じ息苦しさを感じることがよくあったので、 ああいつものやつかと気にも留めていなかった。まあ、幸い部屋で感じる息苦しさも勤務時間が増えるのに反比例してと薄らいでいたので許してくれたのかなと安心していた。自分に初めて心霊現象とおぼしき現象が起こったのはバイトを始めて3ヶ月が経とうとした頃。手始めは早朝に閉店した後、掃除も終え帰りの準備をしていた時に聞こえた階段を降りる音だった。平日の閉店は一人で行うため店内には自分以外に誰もいない。噂には聞いていても初めて聞いたタッタッタッという足音は本当に怖かったため、その日は逃げるように帰った。それから蒸気のような現象が起こり出したのだけれど、他にも別のスタッフと一緒にいた時には誰もいないはずの厨房でパーンと弾けるような音がして、慌てて見に行ったら落ちているはずのない場所にフードを運ぶお盆が落ちていたなんてこともあった。そんなある日のこと、その日の僕は早番のオープン担当で9時頃店に入った。一度店に入ってタイムカードを押し、その後野菜なんかの在庫を確認して買い出しに行くのだ。なぜかその日に限って僕の心はざわざわしていた。正直店の鍵を開ける前からこのまま開店せずに帰りたいぐらいの気持ちになっていたのだけれど、これも仕事と割り切ろうと思った。冷蔵庫を確認したところ、料理に使うネギとレモンが切れている。買い出しに行かなくちゃなと裏口を振り向いたその瞬間、うわっと自分の耳元で息遣いとともに大きな声が響いた。うわっ、今までの現象と今日の気分でたまりにたまっていた恐怖が爆発し、僕は猛ダッシュで外に出ると、頼むからそれだけはやめてくれ。周りに人がいれば思いっきり惹かれるほどの大声で扉に向かって叫んだ。その日の仕事中、料理の仕込み作業で厨房にいた僕の後ろでは、今まで聞いたことのないような大きな音でジュワーと女の子が何かをあげる音が延々とし続けていました。その後もプライベートで遊びに行った時に窓の外から覗かれたり、しまいには黒い影として部屋の中に入り込んできていたり、いろんないたずらはありますが、叫ばれたのはそれが最初で最後です。見える人曰く悪意はなく、純粋に構ってほしいだけの霊らしいので、毎日のように店にいた僕に遊んでほしかったのかもしれません。霊に会ってみたいという方がもしいらっしゃいましたら、僕は真っ先にカラオケ店でのバイトをお勧めします。僕の店ではたまにしか起こらないけれど、お客のいない部屋からフロントに電話がかかってきたり、信じたくないような現象も結構頻繁に起こりますから。以上、バイト先の話っていう題名の話でございました。で、ジータレスユミ815、バルタン星人のモノマネで朗読とか一生の思い出に残るなと。まあ、残りませんけどね。いや、まあ、ある意味残るかもしれないよな。闇歴史的なやつで。で、816、今日は頻繁に途切れちゃうねと。途切れちゃうって何ですか。放送が途切れるってこと、バッファルってこと。まあ、自分は分からないんですけど、まあ、録音は多分問題ないと思うんですけども、はい。で、817、タッタッタッ、で、818、客がいない部屋から電話かと。最近あった無人の八甲田山のロッジから救急の連絡があった事件を思い出すなと。あったね、そういうの。で、819、途切れてはないと思うけどと。あんまり途切れたとか言われないし、まあそういう現象ほとんど起きませんよね、ネトラジっつうのは。で、820、全く途切れてないよと。だからまあ816番さんの環境、 PC 環境とか、ネット環境の影響とかじゃないですかと思うんですが、あんま詳しくないので分かりませんが。で、次、これも長えな、おい。 15までもやろうと思ってんだけど、15できるかな。で、第12話目、ろうそく、私さんの話です。ろうそくです。ああ、なるほど。またあのあれですね、ちょっとあの、ちょっと落語風に書いてあるやつですね、私さんのやつですね書き方が独特だからちょっとあれですけど、まあ行きましょう。ろうそく、百物語といえばずらーっと並ぶろうそくが思い浮かびます。うん、まあ中にはろうそくなんて邪道だい、百物語は唐人だよ、油でもって、これをぐーっとなんて自分の胃に油を注いじゃったりしてんですね。もう半分で100リットル飲んでるんねえ、化け物ですよ。うん、まあろうそく、この若い方には馴染みが薄いんじゃないでしょうか。バースデーケーキに刺さってたり、聖火台が持ってたり、あれはキャンドルってんですか、そういうイメージが強いと思いますが、私が子供の頃は違いました。白熱灯でもって照らすのは今とあとは土間くらいですから、廊下なんかは真っ暗ですよ。そういう時にろうそく、うん、350ml 缶程度の大きさですが、これは大変に重宝いたしました。で、またろうそくで暗いところを歩くっていうと、まあ雰囲気がありますよ。足元を照らすようにして歩きますから、廊下の奥まで明かりが届かない。夜になって戸締まりをすると、これはもう表の方が明るいということになります。さて、私の幼い頃、まあ当然ですが実家に住んでおりました。山奥の古いお家でございます。うん、江戸の世から建ってるってんですから、土地の使い方が贅沢ですね。何かってえと、湯やご婦女なんかは外にあったん。ああ、ご苦労様でございますな。子供ってえと夜中に目が覚めてご婦女になんてことはめったにありません。ごろんと横になるってえと、こうストーンと眠りに落ちて朝まで起きませんから。ただやっぱり日本地図を描くのは嫌いですからね。起きるときは起きる、起きてしまうと昼間とはまるっきり勝手が違います。こう全然違う家になってる。目が覚めますと真っ暗です。真っ暗ですが、どうもそのもじもじっと来てる隣で寝ております弟やいとこは熟睡してますから、ゆすっても、うざがるだけでこれも起きません。あ、仕方がないってんで枕元のろうそくに火灯して暗い廊下を一人ぼっちで歩きます。ぎしぎぎぎし、この岸元が嫌なんでございますが、ぎぎしぎぎと先を睨むようにして歩きます。そうしますと廊下の突き当たりが来る。 L 字に曲がってるんですね。 L 字カーブってのは大人でも怖いですよ。先に何があるか曲がるまで分かんないんですから。ですから怖い、怖いけども迷ってる時間はほとんどない。意を決してひょこっとね、 L 字の先をのぞきますってえと、誰もいない。当たり前です、夜の夜中ですから誰もいないのが真っ当です。ああ怖かったなんて意気揚々と歩いてって無事に用を足せたわけでございますな。すっきりした顔でお家に入ります。するってと月明かりも遮られちゃって、もうろうそくの明かりだけですから、お家の中はやっぱり暗い。もう無性に怖くなっちゃって、土間の上がりに腰掛けて朝まで待とうかしらってんですね。どれほど経ちましたか、ふっと風が吹いた。ろうそくの明かりが消える。波のろうそくじゃありません。ただで消えるはずがない。でも消えた。ふう、壊れた赤べこみたいに目を走らせますってえと、何か立ってる。廊下の L 字から半分だけ見える。もう怖いんだけども目を離すことができない。だんだんだんだん暗がりに目が慣れてきます。相手の形が闇の中に浮かんでくる。するってえと茶色だか紺色だかの浴衣を召してる、男性のように見えた。あ、お父さんかなってんでタタッと近づこうとしますと、男性の手がスルーッと胸元まで上がった。その手でもってこう、おいでおいでおいでおいでおいでってやり始めた。もう怖くて怖くて大声でもって泣いちゃったんですな。大人たちがバタバタッと土間の方に走ってくる気配がする。パラッと今に明かりがつく。どうしたの。これは母だったように思いますが、私を抱えて心配そうに聞いてくる。私はもう顔中ぐしゃぐしゃにしながら、頭のない人がそこに立ってたの。 この話は今もってもうずっと覚えてることなんですがね、子供の頃の話だってとえらいバカにされますよ。まあお気持ちはわかります、ですから話さなくなりました。でも今夜はちょっと話したくなった。それではろうそくの火を消しましょうか。以上、ろうそくっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み821、そっか、じゃあ途切れんの俺だけかと、他にもいるかもしれないけどね。で、822、心霊現象じゃねえと。まあその程度、途切れる程度で心霊現象だったら、まあまあまあそんなもんだったらいいですよね、特にまあそこまで迷惑かかってないとかね。で、823、それを稲順の真似でやろうと。稲順の真似なんてできないんですけど、で、824、いいね、おっちゃんの落語風朗読雰囲気あるよと。初見一発読みながら自分でもよくこの読みづらこれね、えーとかうーとかうんとかうーんとかいっぱい書いてあるんですけど、まあその辺ちょっと初見一発の割にはちょっと自分もなんかうまく読めてんなと思いました。なんだろう、まあ話し言葉みたいに書いてるから比較的あの乗りやすいのかもしれないですね。なんだろう、あの書いてある文章でその自分と波長が合うものと波長が合わないものっていうのがなんとなくあって、なんとなくこの口、自分の口の動きにそのままなんかの勝手に乗ってくるような文章になってる方もいるんですよね。で、あのすごいなんだろう、自分のこの脳みそのこの構造と合わない感じの文章が書かれてると、そのなかなか口がその通りに追っつかないというか、噛みやすい、もう元々噛むんですけどさらに噛みやすくて、なおかつその何書いてあるか分かんないみたいな感じで理解がすごい遅くなるっていうのがあるんですけど、まあ、比較的この方の書いてるやつはなんとなく比較的波長が合う方なんですかね。そんなに噛んでもあんまりなんかね、嫌じゃないというか、比較的読みやすいですね、読みにくい文章に見えるんだけど読みやすい、不思議な感じです。はい、で次、第13話目、トイレ入道で KMT、あ、さっきも間違えたかな、雷鳥1号さんじゃなかったかな、あれ違う、ん、あ、雷鳥、これ、ん、どっちだ、やべえ、俺なんか分かんなくなっちゃったな。これ雷鳥1号さんの話かな、トイレ入道。ちょっともしかしたら何々さんの話っていうのを間違えてるかもしれないな。まあいいや、よくないんだけど、ちょっともしかしたらどっか間違えたかもしれない。で、次、雷鳥1号さんのでトイレ入道っていう話です。いきます。友人の話。彼は早くから一人で夜のトイレに行けるようになっていたそうだ。そんなある日、いつものように一人でトイレに向かったところ、トイレの扉を開けるとすぐ目の前に誰かが腕を組んで立っていた。天井に頭が届きそうなほど背が高く、坊主が着るような黒い服を身にまとっている。しかし何よりも子供心に恐ろしかったのは、その男がスキンヘッドだったことらしい。友人がポカンと口を開けて見上げていると、大男はじろりと見下ろしてきた。すいません、慌てて謝罪の言葉を口にし扉を閉める。閉めてからしばらく、今の誰と思い至った。再び大慌てで扉を開いたが、そこには誰もおらず、いつものベンチが鎮座している。首をかしげながらも用を足して寝床に戻ったのだという。 その後も何回かそのスキンヘッドさんは現れたよ。すぐ消えるんだけど、なぜかいつもトイレにだけ現れてたな。僕は密かにトイレ入道って呼んでた。そのトイレ入道は実家がリフォームされてトイレが新しく水洗になってからは全く姿を現さなくなったということだ。以上、トイレ入道っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み825、タタラレヤシリーズが読みにくいのはと、もう覚えてないですけど、まああれは読みにくいのかな、読みにくいのとはまたちょっと違うかもしれないけど、読みにくいのか、で826、まあ、あの人によってでその読みやすい読みにくいはあると思うんでね。826、ベストは師匠シリーズ。落語もかなりいいけど、ちなみに聞いてておっちゃんが一番かわいそうだったのは、階段からラブストーリーに発展して当惑しながら読んでた宮大工シリーズ。かわいそう。あ、宮大工シリーズね。なんか最初面白いと思ったら、あらっていう、なったやつね。はい。で、次。第14話目、更新。妖馬Kさんの話。山は怖いよ。そう語るおじは、数年前まで車がなければどこへも行けないほどの田舎に住んでいた。特に職場から自宅までは山を越える必要があった。冬のことだ。いつものように帰宅する途中、山道山道を車で走っていた。雪がちらつき始めていて、辺りももう薄暗い。積もる前にと急ぎ始めた矢先、急に車が止まってしまった。何度かキーを回してみるもののエンジンがかからない。後部座席に転がしていた懐中電灯を手に取ると、おじは車外へ出た。まずは工具が先かな。工具はトランクに積んである。車の後方をライトで照らした。ふと道路の先に何か動くものが見えた。誰かいるのだろうか。影の見えたあたりにライトを向ける。赤ん坊であった。裸の赤ん坊がこちらにハイハイで向かってきていたのだ。驚いて思わず懐中電灯を落としてしまう。転がった懐中電灯がその赤ん坊のさらに後方を照らした。何十何百という裸の赤ん坊が列をなすようにして続いていた。それがわらわらとおじの方に向かってくるのである。そのあまりに異様な光景に慌てて車内に逃げ込んだ。震える手でロックをかける。キーを回す。エンジンはまだかからない。オンギャーオンギャーと無数の赤ん坊の泣き声、そしてペタッペタッペタッペタッと四方から音がする。窓の外にたくさんの赤ん坊が張り付いていた。うるさいほど泣き声がこだましているのに、なぜかその顔は皆笑顔だ。ペタッペタッペタッペタッドンドンドンドン、オンギャーオンギャー。赤ん坊が這い回る音が、車の上を歩く音が、泣き声がおじを取り囲む。目があった。あーと完全にパニックになって、むちゃくちゃに手を振り回した。と、何かが指に絡みついて落ちた。お守りだ。交通安全のお守りをバックミラーの下につけていたのだが、手を振り回した拍子に外れたらしい。すがるような気持ちでそのお守りを握りしめた。来るな来るな来るな。ハーミダブツハーミダブツ。座席の下に潜り込んで目を閉じて必死で念仏を唱え続けた。それからどれくらいの時間が経ったのだろうか。あまりにも帰りが遅いことを心配した家族が迎えに行き、雪に埋もれたおじの車を発見した。 おじはいつの間にか気を失っていたらしい。赤ん坊が。おじは上ごとのように繰り返したが、もちろん赤ん坊など一人もいなかったし、車も異常なく動いた。ただ一つ、降り積もった雪の上に何者かが這いずり回ったような跡が残っており、それは遠く山の中の方へとずっと続いて消えていた。以上、更新っていう題名の話でございました。で、次ごめん、ジータレス読み827、主要駅近くの公園の公衆トイレとかいるよね、トイレ入道、黒人スキンヘッドで出くわすとあーなことになるの。いるよねって言われても知らないんだけど、出くわすとあーってことになるの、やだねそれ。828、買ってきたソルティーライチ 1.5 リットル飲みながら聞いてます、 VV って書いたんですけど、ソルティーライチ 1.5 リットルも飲まない方がいいですよ、こんな時間に。うまいけど、自分も好きだけど、はい。で、今日最後、第15話目、ミルクと、これ何、いりこ、ミルクといりこ、ライチョウ1号さんの話。親戚の話。彼女が勤めている幼稚園では時々子供たちが妙なことを言い始めるらしい。着席するようにと号令すると、この子の椅子がありませんと皆が訴えてくる。え、どの子の椅子がないのと聞き返すと、この子の椅子がないですと言って、子供らは揃って教室の一角を指し示す。しかし彼女を含め先生方にはそこに誰の姿も確認できないのだそうだ。大人と子供が見える見えないで押し問答をしているうちに、その見えない子は教室から出ていくのだという。あ、出て行っちゃったと子供が口に出すと、それからやっと普通に授業が始まるのだとか。最初はいたずらかとも思っていたのだが、これが頻繁に起こるようになると、さすがに先生方も気にかかり、近くのお寺さんに頼んでお祓いをすることにした。お祓いが終わると、お寺さんは帰る前にこう述べた。子供とおじいさんが一人ずついましたよ。まあこれで静かになるでしょう。でももし次にこんなことが起こったら、そうですな、その時はミルクといりこをお供えしてあげてください。お坊さんの言う通り、その日以降見えない子は現れなくなった。そして1年が過ぎた頃、また子供らがこの子の椅子がありませんと口にするようになったという。お坊さんの言葉を思い出し、ミルクといりこをお供えしてみた。すると見えない子はぱったり現れなくなったそうだ。それからもうだいたい1年周期でこんなことを繰り返していますよ。でもなんでミルクといりこなんでしょうかね。ミルクが子供の分で、いりこはおじいさんの分なんですかね。そう笑いながら彼女はこの話を教えてくれた。いや、それって本当は子供やおじいさんとは違うのじゃないかな。そんなことを私は考えたが、口に出しては言わなかった。以上、ミルクといりこっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス帯829、おっちゃんって喉のスタミナすごいよね、最近は短めだけど前はかなり長時間読んでたもんねと。うん、最近は短めとか言ってるけど、この前俺3時間ぐらいぶっ通しで読んでたんだけど小説、で830、ヒサルキかと。ヒサルキ、 ヒサルキ、え、ヒサルキってこんなのあれなんかあったっけ、うん、で831、イリコ、星ナマコが手に入るってすごいなと、うん、違うんだけど、うん、なんだっけ、俺カッコ読まなかったけど、カツオ煮干し、違う、イワシ煮干しって書いてある、イワシの煮干しだって、うん、まあ煮干しですわ、うん、だそうです、はい、というわけで、時間がやばいんで、今日はこれで、まあ、15話読みましたんで、この辺で終わりたいと思います、はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。あですね、またまあ近いうちにまあやれるときにやるって感じで、まあ、この続きをまたやりたいと思いますので、もしよかったら聞いてみて ください、マーシー、うん、で、あと、録音ファイルはアップしますので、もしよかったら落として聞いてみて、おくんだましということで、この辺で終わりにします。はい、じゃあお疲れさんでした、あざした、ではおやすみなさい、ほいじゃあバイバイ。